この間美容院に行って髪の毛を切ってもらって、で乾かしって最後ブローしてもらうんだけど、なんかブローしながら美容師さんがでかいブラシを出してきて、それで私ショートヘアなんですけど、頭頂部の毛をなんかこうくるんとさせ始めたのね。ふんわりさせるような感じで、でこういう感じで少しこう大きいブラシでふわっとさせてあげると、こうトップにボリュームが出るんでって言われて、はてと思って、私割と毛が細いんだけど毛量がある方で、トップはね自然にふわっとしがちなんですよね。まあ、長さが出てくるとペタンとしやすいんだけど、で私はですね、なんかこう頭頂部ら辺が少しこう毛量が減ってるみたいな感じですかねって聞いてみたの。たまに聞くんですよ。さっきも言ったように毛が細いんで、割とこう薄毛になりやすいのではないだろうかというような懸念があって、たまに気になってる時に美容師さんにどんな感じですかねって聞くんですよね。まあ、大体そういう時にもしかしたらお気遣いなのかもしれないけど、美容師さんは、あ、大丈夫ですよとか、あ、全然気にしなくていいと思いますみたいな返事であることが多いんだけど、今回はですね、まあそうですね、ケアを始めてもいいかもしれないですねと言われまして、あら、ゆゆしき事態っていうふうに思ってます。そっか、だんだん頭の方がおぐしが薄くなってきてるってことかと思って、いや、わかんない、毛の生え返りの時期、生え変わりの時期、何、冬毛から春毛に変わるみたいなこと。いや、季節の変わり目ってさ、髪の毛が抜けやすかったりとかするじゃないですか。いや、これどうなんだろうな。なんか男の人はさ、なんかこうおぐしが薄い薄くないみたいな話って結構こうセンシティブな話題というか出がちですけど、女性も全然髪の毛薄くなったりとか、あとこうご妊娠やご出産をされたりすると、出産後に髪の毛がこう抜けてしまったり、かなり抜け毛が多くなる方がいたりとかするので、別にその男性だけの話ではないんですよね。結構調べてみるとね、女性の薄毛も病院に通うと治りますよみたいなホームページが引っかかったりもするんだけど、そろそろケアを始めないといけないのかなという気持ちになっております。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、いやー、来たかーみたいな気持ち。いや、最近ね、ちょっとその白髪が増えてきたなとは思ってたんですけど、来たね、薄毛。いやー、どのくらい何かケアをしたらいいんだろうかね。いやー、もう正直ね、今年40歳なんだけど、もうちょっと先だと思ってた、こういうケアって。なんか60代70代とかくらいかな。70代、まあ80代おばあさんとかになったら、もしかしたら髪の毛にパーマをかけてトップをふんわりとかするのかもしれないし、白髪が出てきたらそのまま真っ白にするのか、まあどっかで選ぶのかな、どうかなとか考えてたんですけど、もうみたいな。でもなんか、こっから先はさ、それらが進行していくわけだから、どのくらい歯止めをかけるかみたいなところですよね。なんか、ね、薄毛が気になり始めたら、やった方がいい、何かケアをみたいな話をしたりするじゃない。いや、私ね、基本的なことを全然やってないかもしれない。普通にシャンプーして、まあ、終わったらタオルで拭いて乾かして、終わり。うん。たまにヘアクリームをつけたりとかするけど、その頭皮のケアとかあんましない。去年ぐらいにシリコンでできてるお風呂場で使うなんか頭皮がマッサージできるみたいなブラシを買ったりとかしたんだけど、それくらいですかね。だから今まで全然ケアをしてなくて、なんならブラッシングもしない、あんまり髪の毛をブラシで溶かさない。なぜなら髪の毛が非常に短いから。ボブヘアとかじゃなくて、もっと短いんですよ。だから、 髪の毛を溶かすってことをあんまりしてなかったんだけど、もしかしてそれも良くないのかなと思って、まあ、とりあえず手始めになんかスカルプケアを始めようと思って、なんかマークス&ウェブっていうお店に行きました。知らない？駅ビルとかに入ってるさ、なんかいい匂いのハーブっぽい匂いの石鹸とか売ってるお店あるじゃん。アロマ系の匂いがいい感じのシャンプーとかボディーソープとか石鹸とかなんか化粧水とか売ってるお店。結構お友達のお誕生日にバスソルトプレゼントするとかで買ったことがあるお店なんだけど、なんかそこでこう頭皮をブラッシングできるみたいな、こう木でできてるマッサージ用のブラシみたいのが売ってたなと思って、それを見に行ったんだけど、それを見るついでに商品を見ていたらスカルプケア用のシャンプーっていうのが売ってて、へーと思って見てたら、店員さんがこう近づいてきていろいろ教えてくれたんだけど、なんかこうスカルプケアだから頭皮をこう洗うことで、まあ、その余計な皮脂とか汚れとかを取りつつ、さらに何の成分って言ってたかな、ちょっとねこう頭皮をキュッと引き締めるみたいな効果もあるらしくて、まあ、汚れが蓄積しにくくなる。でも乾燥するほど洗っちゃうとそれでこう痒みが出たりとか、痒みが出るとフケにつながったりとかもするから、まあ、あのスカルプケア やられるようでしたらこの辺もいいですし、あとシャンプーだともう一種類あって、その何でしょう、こう何かお悩みがあるようでしたらその辺に合わせて購入することもできますよって言われて、そうね、最近そのちょっとこう毛が薄いみたいなのが気になってて、まあ、若干かゆみがあるんですけど、まあ、その頭皮の汚れが落とせていなくてかゆいのか、冬場で乾燥していてかゆいのか、ちょっとわからなくてっていう話をしたら、そうですね、まあ、一旦どっちか使ってみないとわかんないかもみたいな話になって、私はですね今スカルプケア用のシャンプーを使ってみてますね。汚れ落とせる方、しっとり系の方もあるんだけどさ、いやなんかどうしてもね姿勢肌なんですよね。顔がベタベタしやすくて、頭皮もそうなんじゃないかなと思うんだけど、難しくない？どうなんだろうな。乾燥していてかゆいのか、汚れが落とせていなくてかゆいのか、どっちだろうか、わからない。なんかきっと、どこかで診断してもらう、頭皮診断みたいなの受けたりすればいいのかもしれないですけど、ありそうだよね。だってお肌もあるじゃない。頭皮もきっと診断してもらえるんだろうなと思うんだけど、まあ、だから一旦マークス&ウェブでちょっといいシャンプー買って、それを継続して使ってみて効果が出るかどうか確認してみようと思ってますね。あのシャンプーする前にブラシした方が汚れが落ちやすいって聞いてから優しくブラッシングしたりしてるんだけど、なんかこれまではさ、髪の毛の癖が気になるなとか、ツヤがどうとか、なんか後頭部に丸みを、前髪をまっすぐとか思ってたんだけど、こっから先は髪の毛の色と本数ですよ。いやーねー、まあマークス&ウェブのシャンプー買えなくはないけど、ね、なんかいろんなところケアしようと思うとね、ちょっとずつお金がかかっていくなと思って、肌荒れもしやすいからさ、皮膚科とかにも行ってて、首のイボもこないだ取ったしね、今年はさパーソナルトレーニングとかもやろうみたいな。お金ってさ無限じゃないからどこまで何にかけていいのかと。私歯もさちょっとこうケアが必要な状態で、これ未来エゴやんのと思って。でさ、スカルプケアっていうとやっぱり専用のシャンプーとかがあるみたいで、なんか調べたらいろんなサイトが出てきたんだけどさ、難しいね選び方。値段が高いものもあれば、まあ手が出そうだな、マークス&ウェブと同じぐらいの金額感かなみたいなところのもあって、でもなんか試しに使ってみるのがなかなか難しいよね。なんかいろんなところのを見てると、成分とか微妙に違うのかもしれないけど、今ある毛を強くして汚れを落とし、でも潤いは失わず発毛を促すみたいなことが書いてあって、結局どれがいいのと思って、最終的にはそれらのページにある使ってる人の口コミを読むわけよね。でもそうすると口コミのところに、なんか逆に毛が抜けた、乾燥した、ベタベタになった、すごく効果があったの4つのレビューが全部あって、何にも分かんないじゃんと思って、 もう半切れですよね。え、何、どれがいいのっていう。でまたさ、そういうサイトってさ、なんだろう、こういうシャンプー大事だよって、気になってるんでしょ、抜け毛ってケアした方がいいよみたいな。絶対ね、そんな感じじゃないと思うんだけど、なんかこのシャンプー売ったろうみたいな、抜け毛心配ですよねみたいな、なんかこう、なんて言うんだろうな、こう私の想像ですけど、なんかそのニヤニヤ感、売ってやろう感がすごい出てる気がして、見ててだんだん嫌になってきちゃってだ、結構抜け毛に関してナーバスになってるんだと思う。こんな私の髪の毛がちょっと気になっていることの足元を見るようなサイト作りやがってみたいな気持ちになってきちゃって、だから一旦その普通にね、市販の購入できる感じの、市販お店で買えるね、シャンプースカルプケアのやつを使ってみてね、なんかちょっと様子見てみようかなと思ってるんですけど、まあね、あと美容院で、あの、なんて言うんだろうな、スパか、スパとかも定期的にやるようにして、本当にお金かかるなんかだんだん思い始めてますね。皆さんはスカルプケア何かされてますか？ね、年齢によるよね。でもなんか40間近にして結構いろいろ駆け足で、え、あれもこれもみたいな感じになってきてて、ちょっと焦りを若干感じております。まあ、あのスカルプケア続けてみて、また何か進捗がありましたらご報告したいと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、Spotify、Podcast、Amazon Music で配信中の油売って子です。お話ししたのは梅塩でした。Spotify でお聞きの皆さんは、よろしければ番組のシェアと評価をよろしくお願いいたします。それではおやすみなさい。